Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ168です。
ありがとうございます。
今回のテーマはサイレン。
はい、
ということでですね、まあそろそろ暑くなってきたなということでここらでホラーゲームでもやりましょうかと。
そうですよね。
ね、いうことで以前ねホラーゲーム特集って言ってね、去年の夏ですかね、あれ。
夏にやりましたね。
まとめてやりましたけど、まああそこで結構使い切った感じあったんですが
確かに。
まあまだ紹介してないねタイトルとして、残っていたサイレン、満を持してね。
大物ですよね。
はい、まあこの番組の中では新しい方ですね。
確かに。
もう2000年以降のゲームですからね。しかもね、
はい、
まあこれ配信されてる時多分いつもの日曜配信じゃなくなってると思うんですけど。
そうしたいですね。どうかな。
いや、なってると思いますよ。
はい。
まあそれにもちゃんとね、理由がありまして。
はい。
まあそのあたりも含めて、いろいろな話はね、本編で話していこうかなと思うんですが。
はい。
では今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
サイレンですけど、川崎さんキャッチコピー覚えてますか？これね、僕すごく好きで、どうあがいても絶望っていう。
ああ、そんなでしたっけ？
そうなんですよ。これはね、ホラーゲームとしてはね、満点というかね。
そうですね。
実際すごくゲームの内容も表してるなと思っていて。
そうですね。
まあ、冒頭で言ったように、2000年代、2003年11月6日に、プレイステーション2ですね。
そうですね。
SCE から発売された、開発もね、SCE ジャパンスタジオ。
そうですね。しかも、夏とかじゃないですもんね。年末ですよね、もう。11月。
確かに、そうですね。
だから季節は特に意識してなかったんですね。まあこの頃はあのホラーゲーム自体もすごくジャンルとしてね確立されてましたから。
そうですね。
まあ年中ホラーゲーム出てたみたいな感じですけど。バイオ以降はね本当に一大ジャンルになりましたからね。
なりましたね。
まあそんな中でもひときわ異彩を放つのがこのサイレンということ
ですね。
うん、
ジャンルはアクションアドベンチャーとかね、
はい、
まあステルスゲームって言ったりする人もいるみたいですけれども、販売本数をね結構一生懸命調べてみたんですけど、ちょっと出てこなかったんですね。
あ、そう。
で、
ということはやっぱりそんなに売れてないのかな？
だと思います。で、シリーズ累計120万本っていう数字は出てきたんですけど、結局国内だけなのか。海外だけなのか、あのシリーズ3作出てるわけですが。
いや、海外入れたらもっといってるはずなんで、おそらく国内だと思いますね。
ただね、まあ、2003年の発売ゲームの売上ランキング100を見たんですけど、
はい、
その中にはいないんですよね。
なるほど。
で、一番下が、まあ45万本とかそのくらいだったはずだから、
ほうほうほう、
まあそこには届いてないはずなんですね。
でもまあシリーズ累計でしょ
う。まあ。
一応1、2で、まあプレステ3で出たやつも入れれば、国内ではそれぐらいいってんじゃないですか。ベストとかも出てたしね。
ああ、はいはい。
だ世界ではね、もうちょっと売れてると思いますよ。評価されてたはずなんでね。
そう、評価は高いと思ってか、なんか、もう僕らの視界には入ってくるじゃないですか、
当然ね。
そうそう、好きだから、ああいうものがね。だから一般的にはどうなのかなっていうのは。いやいや、
も
う
一般的にもテレビ CM が話題になって認知度グッと上がりましたからね。
はいはいはい、はい、そうですね。
ただ、あれが購買意欲につながったかどうかはまた別ですよ。
そうなんです。発売当時、CM を流してたんですよね。2パターン流してたんですが、
覚えてるわ。
視聴者から、CM を見た子供が怖がっているっていう苦情が入っ って、はい、本来予定してたね、放送期間から、2日早めて CM の放送中止してしまったということが、都市伝説とかじゃなくて本当にあってね。
そうですね。これはもう事実ですね。
うん。記事とかも残ってるので、これ本当にあったことで。そう
そう。ただこれ自体は非常にこのゲームにとってはプラスなんですよ。
そうですよね。うん、箔がついたというか。
ホラーゲームとしてはもうこれほど名誉なことないですよ、ね。
うん。
で、CM の作りも非常にうまかったってことですか、
ね、いや、確かにあれは怖いと思う。
あれ怖かった。あれは本当に怖かった。
ホラー体制なくて。
いや、あれビビりますよね。
うん、いや、だって、見ようと思って見るもんじゃないじゃないですか、CM って。うん、急に差し込まれるものだから。そう、それであれ見るの、ね。本当
に怖かったから、それは子供やったらトラウマになるわ。
うん、なります。
なる。
うん。そうなんですよね、うんうん。なんで、そういうとこで知ってる人とか、あと、ゲームはやってなくても、結構特徴的な歌があるんですよ。放心ごえいかっていう。
はいはいはい、はい。
エンディングとか、それこそ階段とかで勝手に使われてたりすると思うんですよね、うん、このサイレンのテーマって、はい、うん、これもね多分聞いたら思い出す人って、
これだからね、まあ、ときメモの時にも言いましたけど、
うん、
知名度とプレイした人の人数が合ってないゲームです、
はいはいはい、これ、うん、そうです
ね、うん、知名度は高いと思いますよ、
うん、ね、もう本当に、できればこの放心語映画をこう裏で流しときたいぐらい。もう。なんなら川崎さんがアカペラでやって入れておいてください
。怖いですね。
そう。
怖い。
なかなかね、怖い。もう本当よくできた感じのゲームなんですけど、ね、まあ、これを作られたのが、富山慶一郎さん、はい、という方で、ね、この方、最初に話した、ホラー特集の時に話した、サイレントヒルというゲームを作った方なんです、
そうなんですよね、
うん、
まあ、だから前回のねサイレントヒルの回にもサイレンの話はちょっとしたんですよね、
しました、なのでまあサイレントヒルを作ってね、
うん、
無印だけ作って、
うんうんうん、
その後好み退社されて、
そうですね、
SC へ移ってサイレンシリーズを立ち上げて作って、うん、その後はグラビティデイズシリーズを作って、
すごいですよね
手堅いですよね、全部ちゃんとゲーマーは覚えてるゲームですから。
いや、手堅いというか私は、まあ、サイレン出た時は、
うんうん、
すごく得意なジャンルで勝負してきたなと思ったんですけど、
うんうんうん、
グラビティデイズは本当驚きましたね。う
ん、いや、僕ね、本当に2が出た後ぐらいに知ったんですよ。
う
ん、
あ、そう。
そう、当時知らなかった、
うん。あ、そうですか。
うん。
結構話題だったんですよ、あれ。
そうそうそう。いや、グラビティデイズ自体は知ってたというか気にしてたんですけど。
富山さんがね、作ったって言って結構、ね、
そう、う
ん。
そこが全然結びつかなくて知った時もびっくりしましたね。
びっくりするでしょ。
びっくりした。本当に。で、まあ、うん、今はね、もう SE も退社されて、ね、独立して自分のスタジオを作られて、
はい、
ヤクシというね、
そう、
新作のホラーゲームを、
はい、ね、限定に戻られてね、
はい、制作中ということで。
まあ、これおそらく発売されればまためちゃくちゃ話題になると思います。
ですね。
うん、
いや、もう楽しみにしてるファンはね、多いと思う。
でも世界中で楽しみにしてると思います。
うん。うん、はい。そんなね、富山さんの、うん、
はい、
まあ代表作の、まあ全部代表作ですけど。
そうですね、う
ん。はい。サイレンの無印の話を今回はしていこうと。
そうですね。はい。
思います。
今回は、まあネタバレ一応なしでね。
はい。
行こうかなと思ってるんですが、まあ要所要所でネタバレならん程度の話はしますんで。
はい。そうですね。
でも確信に迫るような話は、する予定ではありませんので、はい、安心してください。うん、
はい。概要がですね、
うん、
昭和78年、西暦で言うと2003年になります。死人、屍に人と書いて死人なんですが、死人で溢れ返った羽生田村からの脱出を目的に何人ものプレイアブルキャラクター、まあ、主人公たちですね、うんうん、を操っていくホラーゲームということで、
そうですね、
はい。で、フルポリゴン、すべてが 3D モデルで作られた世界で、うんうん、サードパーソンとか TPS ですか？
そうですね。
第三者視点ですね、
うん、
まあ。キャラクターのちょっと後ろにカメラがあるやつですよね。うんうん、そういう視点で、寂れたね、日本の廃村を、
そうそうそう、
リアルなグラフィックで表現している。うんうん、まあ本当 PS2 としてはかなりリアルタッチだったと思うんですよね。
う
ん、
そうですね、
うんうん。
いい時期に出てましたよね。2003年ってことはね、プレステ2が出てから3年目ですから。は
い、うんうんうんうん。確かに。扱いに長け始めたぐらいでしょうね。そうですね。
しかも、販売は SCE ですから、
うん。そうですよ。
プラットフォーマーですからね。
そうですよね。
プレステ2の性能も分かった上で作ってますから。
うん、うん。うん、 そうなんですよね。で、フルポリゴンなので、
うん、
ムービーっていうよりは実機モデルのイベントシーンをね、すごく多用してお話を伝えていくようなものなんですが、
うんうん、
このね、昭和78年っていう設定がちょっといいですよね。
いいですね。私ね、これ好きなんですよ。
好きなんです。わかりますよ。うん、こう昭和って本当は64年までなので、
うん、そうですね。うん、
ここ一つでも日本なんだけど、
うん、
日本じゃないっていうね。
そうですね。
うん、架空の日本なんだなっていうことが伝わる、すごくうまい設定だなと思うんですよね。で、物語の導入部分だけお話しするとですね、
はい、うん、
かつて大規模な土砂災害があった羽生田村、
うん、
この村のかつて大量虐殺があったっていう都市伝説に興味を持った高校生、須田京也っていう主人公の一人、まあメインの主人公なんですが、
うんうんうん、
この須田京也が夏休みを利用して一人で村を訪れるとこから始まります、
うん。
自転車がパンクしてしまって森の中をこう歩ってるとですね、
うん、
犬を連れた少女に出会うんですね。
はい。
宮子っていう少女と出会うんですけど、
うん、
まあ女の子すぐ逃げてしまって、
うん、
その後追っていくようにしてたら夜の森の中でですね、
うん、
なんかこう男女の合唱を耳にするんですね。
お
で、そっちに寄っていくと何か儀式をしているところに出くわすんです、
う
ん、
もう怖いですね。
ですよね、うん、で、その儀式の中にさっき見た少女を見つけた京也が身を乗り出したところで、
うん、
儀式をしている人たち見つかってしまって、
はい、
まあ追いかけられる羽目になるんですけれども、
うん、
その追ってきた中の警官に発砲されまして、
はい、
これはもうシャレにならないということで、
うん、
止まっていたトラックに無理やり乗ってですね、
うん、
逃げようとして発進したらですね、
うん、
その警官を跳ねてしまうんですね。で、まあ、大変なことをしてしまったということで、車から降りて、引いてしまった警官を心配して、京也がこう、駆け寄っていくとですね、うん、地鳴りと地震が起きるんです、そこのタイミングで。
うんうんうん、
で、海の方から、轟音のサイレンが響き渡ってくるんです、
ね、
で、これに驚いて、びっくりして、もう、あたふたしている京也に、
うん、
いつの間にか立ち上がった警官が発砲して、胸を撃たれた京也が崖下に落ちていくっていうね。はい、まあ、こういう導入なんですけれども。
そうですね。
うん。もうかなり怖いし、先が気になる導入で。
そうですね。何が起こってるのかまずわからない。
は
い、
うんうんうんうん。何なんだっていう始まりなんですけど、
うんうん、
もうちょっと話していくと、これ京也がどうなったかというと、はい、沢のようなところに倒れていて、
うん、
意識を取り戻して、まあ撃たれたっていうことで、撃たれた胸を確認してみると、
うん、
傷が治ってるんですよね。
そうですね。
あれどういうことだろうって思っていると、うんうん、自分の周りが真っ赤になってるんです、
うんうん。
で、あ、これ自分の血なんじゃないかっていうことで、
うん、
びっくりして、その場から逃げ出そうとした時に、
うん、
あなた私と同調したでしょうっていう女の人の声が聞こえて、はいはい、
うん、
赤いベールをね、着込んだ女性が現れるんですね。
うん、
で、どういうことだろうって思っていると、
うん、
頭痛に京也が襲われて、それがなんで起きてるのかっていうことを、この赤いベールの女性が教えてくれるんですけど、
うん、
まあ、赤い雨っていうものと、
うん、
原子っていうものについて教えてくれるんですね。
う
ん、
そうですね。ここが、まあ、チュートリアルなんですね。
うん、
ね、
そうです、うん。で、この、まあ、赤い雨のおかげで傷が治ってるってことと、うん、はい、大事なのは原子の方なんですね。
そうですね。幻に見ると書いて原子、
は
い、
そうです。はい、うん。で、これ何なのかというと、
うん、
ゲーム的な用語で言うと、視界ジャックっていう仕組みになります。
そうね。そうそうそう。
まあ、見る視点の視に世界の界で乗っ取るという意味で視界ジャックなんですね、
うんうん。
だから言葉から結構想像がつくんですけど、
うんうん、
これを物語中では原子っていう能力として呼んでいます。
うん、
で、どういう能力かっていうと、一時的に第三者の視覚と聴覚にリンクするというか、うん、乗っ取るというか、うん。
そう。これが面白いね。
そう。これは面白い。これはもう本当に発明というか、
ね。そうですね、
うん。リンクする能力で、
うん、
こう、自分の周辺にいる敵だったり、
うん、
まあ、同行者だったりの、その人たちが見ているものと聞こえている音っていうのが分かるっていう仕組みなんですね。
そうですね。
はい。うん、で、どうやって使うかっていうと、
うん、
プレステ2ですからボタンがいっぱいあるわけですけれども、はい、L2 トリガーを引くとですね、
うん
まあ、この視界ジャックモードっていうのが発動します。
はいはい、
で、その後、左スティックを倒してあげると、
うん、
倒した向きと角度で視界ジャックする相手のいる方向と距離を探れます。
うんうんうん、
古いテレビとかラジオの、あの、うん、ダイヤルチューニングみたいなイメージだと思うんですよ。
ね、周波数を合わせる
ってことですね。そうそうそうそう。そういう感じで。
いいですね。
はい。
アナログスティックを上手に使ってますね。
うんうん、そうそうそうそう。あとこう、ちょっと古い時代感っていうのもね。
うん。
取り入れていて、
うんうん、
でも新しい仕組みだと思うんですよね。そうですね。で、3D ならではだなとも思うし、うんうん。だから、例えばね、自分の右斜め前の結構近いところに、誰かがいて、
うんうん、
で、近いジャックモード中に、そっち側にね、右斜め前に、少しだけスティック倒したら、ジャックできると、その人の視界が見えるんですけれども、はい、テレビの砂嵐みたいな画面がザザザザって出て、
うんうんうん、
で、ジャックできると、その人が見ているものと、うん、まあ、だいたいその人の息遣い、ね、はは言ってんのとかが、映るんですよね。
うん
うんまあそういう演出が出て、で、そのさらに奥に誰かいたとしたらもっとスティック倒していくと、また砂嵐みたいなのが消えた後に、うん、今度そっちの人の視界が見える。みたいなね、うん、感じなんですけれども、うん、この視界ジャックっていうのは人数制限がないんですね。
うんうんうん、
だから周りに10人いれば、うまくチューニングすれば10人の視点が見れるんですよ。
なるほど。
でもそうなると、
うん、
その10人のうちの、
うん、
まあこの人のを見たいんだっていう風になった時に、非常にめんどくさいことになるので、
うんそうですね、
そこは仕組み的に対処がされていて、その視界ジャック中に誰かにチューニングしました。ってなった時に、
うん、
右手側に PS2 なので、四角、丸、三角、×のボタンが4つありますよね、
うんうん。
で、この4つのボタンのどれかを押す。例えば丸を押すと、今チューニングした人の視界をホールドっていう状態になります。う
ん、なるほど。
登録されるんです。
お気に入りね。
そうそうそうそうそう。うん、なので、
うん、
他の人にその後またチューニングしてってなって、最初にホールドした人見たいなって思えば、
うん、
また丸を押せば、その人の視界にさっと戻ると、うん。即その人の視界になるっていう風な仕組みなので、4人まで登録できるっていうことですね。ボタンが4つあるので。
うん、そうですね。
はい。で、この視界ジャックっていうのが、このサイレンっていうゲームの一番大きな特徴かなと思います。うん、そうですね。ただただホラーで怖い世界観を作ってるっていうだけではなくて、
うん、
ゲームならではの仕組みとしてこういうものが導入されているっていうのがやっぱりサイレンの特徴というかね、すごい優れているところだなと個人的に思うんですよね。そうですね。
ただのホラーゲームじゃなくてすごくシステマチックな新しい要素が入ってるっていうのはね、
うんうん、
当時新鮮でしたよね、やっぱり。
うん、そうなんですよね。うんで、最初のね、導入の話で言ったように、こう、敵がいるんですけど、死人っていうのはね。はい、もちろん、こう、敵のね、視界をジャックして、どの位置にいるんだっていうのを見たいですし、
はい、
あと、こう、自分が誰かと同行してる場合があるんですけど、
うん、
で、その人の視点にもなったりするんですね。
うん、
まあ、例えばその人とはぐれた時に、
はい、
あ、その人ここら辺にいるなとか、
うん、
ホールドしておけばね、その人の視点見て、あ、自分の背中が見えるから後ろにいるな、みたいなことができるんですよ。
うんうんうん、
逆言えば、敵の視界ジャックをしてたら、
うん、
自分の背中見えたりするんですよね。そうですね。ってことは、敵が自分の後ろにいるぞっていうことで。
うん、そうそうそうそう。
ここがね、すごくいいと思うんですよね、この仕組みの怖いところというか。う
ん
う
ん、怖いんですよ、
うん。
敵の視界になるってすげえ怖かったんですよ、当時。
怖いですよね。
怖かった。
うん。そうそうそう。あれ、思ったより近くにいるなとか、
そう、
うん、そういうことが起きるんですけど、
うん、
じゃあ、近いか遠いかって、自分が視界に入ってなきゃわからないじゃないかっていうことになると思うんですけど、そこも仕組み的にちゃんと作られていて、
うん、
ジャックした視界の中に主人公とか同伴者がいる場合、
うん、
それが見えてない。例えば建物の向こうに自分たちがいる状態であっても、
うん、
画面に十字マークが出るんですね。
うん、そうですね。
ここに自分らいる、
うん。
で、その距離が近ければ近いほど、その十字マークが鮮明になるんですよ。
うん、
なので、壁一枚向こうにいるぞとかもね。
そうですね。だから、おおよその位置と距離が分かるようになる。ね、
そうです、そうです。
はっきりはしないけど、
ね、そ
こもうまいんですけど。
そうそう、うまいですよね。うん、おおよそっていうのが嫌ですよね。
う
ん、
そうそうそう。
はい。
うん、
これが、なんかね、もっとゲームしてくると、高の目じゃないですけど、 上から見た地図にね、自分らの位置っていうのが全部出てくれたりすれば安心なんですけど。
そうですね。最近のゲームだとあのキャラのシルエットがもう壁越しに見えたりとかしますから。
うんうん、そうですよね。
ああいうのとは違うんですよね。
うん。うん、もっと曖昧なのが、
そうそう。
まあ、この当時のマシンパワーとしての限界もあったでしょうけど、ね、うん、このゲームには曖昧がいいんですよね。
そう。多分ね、わざとやってると思いますよね。
うん。うんうん、なので、この視界ジャックっていうシステムを使って、で、
うん、
敵がどの方角にいるのか、
うん、
どのくらい離れているのか、
うん、
どっち向いているのかっていうようなことをね、割り出していって、
うんうん、
自分が安全に動けるタイミングっていうものを測って進めていくっていうのがゲームの基本です。
うん、そうですね。
はい。
バイオハザードとかと違って主人公が一般人なんでね。
そうなんです。
戦闘力がほぼないということで、基本敵と戦わずに移動するというのが。
はい。
正しい遊び方なので、まあ、実際正面向かって戦いに行ったら勝てないんで。
そうなんですよ。
だから自然と慎重に行動するという内容になるんですよね。
うんうん、はい、うん。なので、どうしてもね、
うん、
死人と呼ばれる、
うん、
まあゾンビともちょっと違うんですけど、
そうですね、うん、
この世界独特の、まあ生きてるんだか死んでるんだかみたいな、
そうそうそうそう
人の行動ルーティーンっていうのを、
うん、
その人の目を使って観察しなきゃいけないんです、このゲームは。
気持ち悪くてね。
そう、気持ち悪いんですよ。
うん、
はい。そうなんです。これがね、もう本当に嫌な仕組みを考えたなーっていう。
そう。
拍手ですけれども、
うん
ねうん。で、気持ち悪さっていうのはそれだけではなくて、
うん、
まあ、怖さというのか、
はい、
さっきね、川崎さんが言ってくれたような、
うん、
主人公が弱いっていうのもすごく大事なところだし、
うん、
まあやっぱりホラーゲームを流行らせたものとしてバイオハザードっていうものがあると思うんですけど、うん
はい、
あっちは非常に強いと。
そうですね、
うん。
まあ今のゲームに比べると弱い方ですけど、
うんうんうん、
それでもね、やっぱり特殊訓練を受けた特殊部隊の人ですからね。
うん、銃持ってますし、
そうそうそう。
まあ対抗手段を持ってるわけですよね。
うん、そうですね。
こっちは持ってないんですよね。
うん、
でこういうところで怖さを演出していて、そのキャッチコピーのね、
うん、
どうあがいても絶望っていう ね、その絶望感っていうのを、
うん、
いろんなところでこのサイレンっていうのは生み出そうとしてるなぁと僕は思っていて、
そうですね、
うん、その一つが視界ジャックだし、
うん、
あとはその川崎さんが言ってくれたような非力なキャラクターたちというところで、うん、このゲーム主人公が何人かいてザッピングというかね、
うんうんうんうん、
そのいろんな主人公を操作することになるんですが、
そうですね、
手に入る武器っていうのが、
うん、
基本鉄パイプとかバールとか、
そうですね、
現実にあるね、
うん、
日用品とか工具だったりとか、
そうね、なんかもう基本近接打撃武器ばっかりですよね。
そうなんですよ。
うん。
うんで、まあ、シナリオによってはね、拳銃とか猟銃が使えたりもするんですけど、
うん
はいはい、それもね、連射が効くようなものじゃないですし。
まあ、やっぱりね、日本舞台にしてる限りは、そこら辺に銃落ちてるわけじゃないですからね。
そうなんですよね。なので、こう、拳銃とか猟銃を持ったシナリオでも無双できるかっていうと、そういうことは。
そうですね。
特にサイレン無重視じゃなくて、うん、なので、基本的に主人公たちは戦いの素人で弱いと。
うん、
いうことなんですね。で、それに加えて、こう主人公たちとか、まあ同行者たちって、
うん、
走り続けてると、息切れしてくるんですよ、この人たち。
ああ、そうでしたね。
そうなんです、うん。無限に走ってられないです、この世界は。
スタミナがあるんですね、ちゃんと、ね。
そうそうそう。で、移動速度がどんどん落ちていくので、
うんうん
まあ、こういうところも火星になるし、うん、で、そもそも死人に攻撃された時に、近接攻撃だと数発で倒れちゃうし、う
ん、ね、弱いんですよね。
はい、
うん。
銃で撃たれようもんなら、まあ、1、2発ってとこなので。
まあ、そりゃそうでしょ
う。うん、そういうところもね、
うん、
結局現実的というか、
そうですね。
うん、超人ではないので、ここにいる人たちは、うん、その視界ジャックっていう特殊能力を持ってるだけの一般人な。
うんうんうん、
で、ここもこう、絶望感というか、
うん、
その安心できる瞬間があんまりないっていう。
そうですよね。どこにいても怖いですからね。
そうなんです、そうなんです、うん。そうそうそう。そう、その、どこにいても怖いっていうのの、助けになってるというか、こう敵ね、敵が、デザインももちろん気持ち悪いんですけど、
うん、
死人たちっていうのは、うん、僕が死人いいなって思うのは、
うん、
ずーっとそこにいるっていうことなんですよ。
うんうんうん、
どういうことかっていうと、
うん、
倒すことはできるんです、死人はね。
はい。
バールで4、5回引っ叩けば、うん、まあ倒れるんですよ。
うんうん、
でも死ぬことはないので、うん、しばらくすると起き上がってくるんですよね。
そうですね。
その場で。
うん、
で、ずっとそこにいるっていう表現を何でしてるかっていうと、
うん、
この死人たちって、うん、全部が全部じゃないんですけど、生前の記憶に従って、うん、同じ位置で同じ行動を、
う
ん、
そうですね。
ループして繰り返してる人らがいるんですよ。
うんうんうん、
これがね、なんか気持ち悪いですよね。倒してもいなくなんないし、なんか、じゃあずっとこっち追っかけてくるかって、うん、そういうのももちろんいるんですけど、
うん、
なんか野良仕事を夜中なのにやってるとか。
そうですね。うん、
ゾンビものでもね、生前の記憶に従って同じ行動するってよくあるんですけど。
ありますね。
うん、まあ、それ系なんですけど、
うん、
そこがまた気持ち悪いし、なんかね、ブツブツブツブツなんか喋りながらやってたりするんですよ。そうそうそう、
なんか言ってる。
で、うん、死人の声ってちょっとエフェクトかかってて、まあ、生きてる人の声じゃないなっていうのはすぐわかるんですよ、
うんうん
で。これがまあ気持ち悪い。
そうですね。
この意味のないルーティーンを、視界ジャックでよく見て、
う
ん、
そう。
あ、ここで襖開けて出てくから、うん、このタイミングで出るんだなとか、そういうことを考えなきゃいけない。
そうそうそうそう。
気味の悪さね。
そう、そうなんですよね。
で、僕個人で結構怖いなって思うことが、
うん、
意思疎通できないっていう。
ああ、確かにね。
知的生命体。
できないですもんね。
そう。だから僕、こう、子供の頃宇宙人っていうか、リトルグレイとかが結構怖かったんですよ。
うん。
それって、絶対意思疎通してくれないじゃないですか。
そうか。
あれって。
うん、
で、この死人も同じで、
うん、
さっき言ったように喋るんですよ。喋るんだけど、一方的になんか言ってるだけだから。
う
ん、
そうですね。
意思疎通
するわけじゃないからね。
そうそう。
うん。
話し合いできないので、
そう。
ここも気持ち悪いなーっていうね、
うん、
うん、感じですよね。
Days of Life with Games, Bright Bit Brothers。
で、このまあ死人だったり主人公たち、プレイヤーたちをかなりリアルな絵作りでやってるっていうのも。やっぱりちゃんと恐怖につながってるなと思ってて。
そうですね。このサイレンのグラフィックは当時、結構斬新なことをしてましたね。
でしたね。
うん。
うん。ちょっとどうやってるのかなって最初は思って。
そう。最初画面写真かなんか出た時に、
うん。
プレステ2でこんなリアルな顔が作れるのかと話題になったんですよ。
なりましたね。
なりました。
どうやってるのかなっていう。
これどうやってんやろ、これってね。
そう。
で実は結構単純なことをやってただけなんですけど、
ね、
他のゲームではやってなかったんですよね、この。
新しい方ですよね、僕は。はい、まあ、一応、元ネタになったものってあるらしいんですけど。
ああ、そうなんですか。
さらにその仕組みをね、よりブラッシュアップさせたようなものらしいんですが、
ほうほうほう、
まあ、何やってるかっていうと、
うん、
まず各キャラクター、結構キャラクター出てくるんですよ、このゲームは。うん、本当に多いんですけど、
う
ん、
その
各キャラクターに実在の役者さんがいます、モデルさん。
そうですね。はい、
ちなみに死人の中に、富山さんもいるんですけど。
うん、ああ、そうなんや。
はい。シナリオ書かれた方とかもいるらしいんですけど。
いいですね。
うん。メインのね、
うん、
主人公たちっていうのは、ちゃんと役者さん、
はい、
モデルさんがいて、
うんうん、
その方の体格とか顔とか表情とかを十分参考にして PS2 で作れるレベルとしてはかなり上質なポリゴンモデルを作ってると、
うん、
はい。で、声もちゃんとそのモデルさんたちが担当してるっていう ね、
う
ん、ところなんですけど、さっき川崎さんが言ってた顔、
そう、
顔なんですが、顔はその役者さんたちの写真を撮ってるんだと思うんですけど、
そうですね、うん、
顔写真っていうのをいっぱい取り込んでですね、それを顔のポリゴンモデルにもベタッと貼り付けて、
そう、
まあベタッとっていうと簡単そうですけど、もう非常にうまく違和感がないようにできるだけ貼り付けて、
うん、
それを表情のパターンとしてアニメーションさせてるんですけど、
うん、そうなんですよ。
間をね、フェードっていう、うん、そのなんかぼやっと消えてぼやっと出てくるみたいなね、
うん、
雑に言うとそういうような技術とかをうまく使って切り替えて、
う
ん、で、
そう、
表情をアニメーションさせているという、ね、感じなんですよね。
そう、あれが、だから、すごくリアルであるし、
うんうんうん、
しかも、ちょっと不気味なんですよね。
わかる。そうなんですよ。そう、僕は、生々しさと同時に、
うん、
こう、拙い感じが。
だからね、あれは、いわゆるその、一石二鳥のアイデアってやつ
ですよ、うん、そうなんですよね。
うん、 そうですね、リアルな表情を再現しつつ、うん、さらにゲームの雰囲気にあったその不気味さとか気味悪さっていうのを表せてるっていう意味で、非常に素晴らしい技術だなと。
すごくいいですよね、うん。前のホラー界でも言ったかもしれないですけど、その、うん、鮮明な画像のものより VHS のホラー映画の方が怖いみたいなのにちょっと近いというか。
その感じ、
うん。表現力がちょっと足りないからこその、こう、見る側の想像の余地があって、で
そう、
うん。
だからあの当時、プレステ2のスペックで、キャラの顔を作り込んでも、ああはならなかったと思うんですよね。
そうですね。うん、
作れなかったと思うんで、うんうん、その中であの判断は素晴らしい判断だなと思いましたね。
ですね。そう。
鼻からあれを考えてたのか、結果ああなったのかはね、わからないですけど。
ああ。タイトルは忘れちゃったんですけど、うん、なんか64のゲームで同じような手法のものがあって、
はい、
あ
なるほど。
FPS かな、なんかレア社が作ったパーフェクトダークだったかなっていう。
ああ。
確か。
でも007もあんな感じじゃなかったっ
け？だからあそこら辺を、さらにパターンを増やすなり、そうですね、フェードを使うなり、
確かに。
もっとよくできないかっていうね、ことをしてああなったみたいですけれども、うん、そのね、すごくリアリティと足りなさが、うん、共存する。
そうそうそうそう。
ホラーにとってはすごくいいね、塩梅のキャラクターたちもよくできてるんですけど、うん、キャラクターだけよくできてるとやっぱ浮いちゃうので、そうなってないってことは背景もよく作られてるっていうことですよね。で、この現実味のある舞台じゃないですか。その昭和78年っていうものは存在しないけれども、はい、実際の日本の建物というか、その木造の家屋とか、校舎とか、ね、プレハブ
小屋とか。田舎の風景ですよね。
そうそうそう、そう、うん。全然ね、飾り気のない、照明も少ない病院とか、そういうのを、まあ、しっかり作っていて、やっぱりファンタジーのものとかよりは、実在にあるものって嘘がバレやすいと思うんですよ、ちゃんと作らないと、
そうですね、
そういう意味ではこう制限の中でしっかり作ってあるので、まあそのよくできたキャラクターたちがちゃんと調和してて、でやっぱりいっぱい取材して資料を集めたみたいですけど、
そうですね、
はい、
最近だと YouTube で羽生田村って検索するといっぱい出てきますね。実際羽生田村の元になったね、はい、村に行ってみたっていう動画がたくさんありますので、興味あればぜひね、そちら見ていただければ。
はい、そう。はい。いや、もういい時代だなと思いますけど。
ね、いい時代ですよね。
面白いですよね。
あれ多分当時、聖地巡礼で行ってた方とかね、いるんでしょうね。
うん、そうそう。
ファンの人だと。
うん。まあ、その頃はね、その頃でこう、自分らだけの楽しさっていうのがあったと思うんですけど、はい、今はね、それが共有できるっていう、ね。
そうそうそう。
ね、いい部分もありますけど、そんな作り込まれた 3D 背景を、主人公たちが、懐中電灯で進んでいく。
そう。
ですね。
もうめちゃくちゃ暗いんですよね、
そう、暗いんですよ。で、これは、やっぱりマシンスペック的にごまかさなきゃいけないっていうのもあると思うんですけど、ただ、単にごまかすためにやってんじゃなくて、その分光源にかなり力入れてたと思うんですよ。その光が当たった時の質感のリアリティっていうものに、すごく凝ってたようで、
はい。
やっぱこれがね、その当たってるところがリアルだと、当たってない闇がよりこう、濃いというか深いって言えばいいのか。
リアルでもね、現実世界でもそうなんですけど、真っ暗なとこに懐中電灯使うとね、本当にそうなるんですって。懐中電灯当たってるとこ以外って真っ暗になるんですって、やっぱり。だからより怖いっていうことを言ってましたね、心霊系 YouTuber の人と
か。それは実体験ですね。
そうそうそう。
これがね、本当によく再現されてて、ね、だから、歩ってるだけで怖いっていうね。
怖い。めっちゃ怖い。
で、この歩ってるだけで怖いは、まあ、以前のサイレントヒル回、聞き直してもらえばわかると思うんですけど、やっぱりこう、富山さんの思想なんだと思うんですね。
そうですね。
いつでも怖くしないと、映画みたいに怖い間を作れないから、ゲームは。
そうですね。
常に怖く、あれ、みたいなとこがある。
にしても常に怖すぎるっちゅう。
そうですよね。
ほんまにずっと怖い。
疲弊しますよ、本当に。
そう。疲れる。
ですよね。まあ、でも、よく作ってあるというか、やりきってあるなっていう。
そうそう。もうまずだから、 ホラーゲームという意味での絵作りとしてはもうほぼ完璧ですよ。
そうですね。満点なんじゃないかなと思います。うん、
さらにね、その、世界観としてやっぱり和風っていうのが日本人からするとすごく身近なもんですし、
うんうん、
改めてね、考えてもね、その、当時というか最近ですらやっぱり本当に日本が舞台のホラーってまだまだ少ないんですよ。
そうですね。
洋風の方が多くて。
うんうんうん、
そんな中でもやっぱサイレンは、日本を舞台にした純粋なホラーゲームっていう意味では、
うん、この本当にこう土着的な怖さっていうものを扱ったのは多分サイレンが早かったと思うし、すごくそれをゲームに落とし込めてたと思う。
そうそうそう。その村全体をね、うん、歩いていくっていうのはなかったんちゃうかな。多分
そうですね。うん、そうで、まあ続編の方みたいですけど、うん、光源の元になってるのがどういう光かによって、でやっぱり当たった時の質感とか変えてるんですって。
はい、すごい。あ、そんなことしてたんですか。
う
ん、
だからもう本当こだわりがあるんだなと思いますけど。
いや、重要だと思いますよ。
ね、言うのは簡単だけど、うん、やっぱプレステ2時代の実機でそれを突き詰めていくっていうと、うん、本当に大変だったんだろうなと。
まあでもね、やっぱり1から2になったからできたんだと思いますよ。
う
ん、
そうですよね、うん。研究が進んだっていうのはあると思いますけど。
サイレントヒルも2すごかったですからね。
確かに。
やっぱり。
うん。
うん。1のその、不鮮明だからこその不気味さもありましたけど、
うん、
サイレントヒル2は本当にすごかったですから、
うんうん。
富山さん抜けた後とはいえ、もうグラフィックに関しては、
うん、
はっきり見える気持ち悪さというかね、
うんうん、
うん。うん、ありましたからね。
ですね。
だからサイレンもそういう感じかな。だから、サイレントヒル2ほどじゃないにしても、
うん、
ちょうど1と2の間ぐらいのグラフィックイメージかな。なんかぼやっとしつつも、でも色とかも気持ち悪かったな。
そうなん、
全体的に赤い色というかね、
うんうん、そうそう、うん、色の設計はすごくやってるなとは思いますよね。だから本当に絵作りはこだわってて、
う
ん、
そうですね、
やっぱりその絶望感と、当時言ってたかわからないですけど、うん、そのキャッチコピーのね、ドアガイドの絶望っていう、その怖いっていう、まあ、怖さの中でももうどうにもならないっていう感じの怖さっていうのが、うん、やっぱり目指すものとしてあったので、こうやってしっかり作れるのかなとも思うんですけど。
う
ん、
そうですね。
で、絵作りだけじゃなくて、サイレンがね、評価されている、うん、まあもしかしたら一番の部分かなと思う物語なんですが、
うん、
この物語もまあ実に救いがない。なので、絶望感なんですよね。まあネタバレはしたくないので、まあ抽象的に言うと途中でね、死亡したキャラクターっていうものが、
うん、
こうやっぱ死人になって戻ってきちゃうっていうことがあって、
うん、
このサイレンの世界の中で海返りっていうものがあるんですけど、
うんうん、
まあそれを経てね、
うん、
さらに異形になって戻ってきたりするんですよ、
うんうんうんうん、
ね、だそういうもう絶望感、うん、
そうですね、だからどうしてもね、比較しちゃいますけど、やっぱりもともとサイレントヒル作られた富山さんがね、
はい、
会社移られて、
うん、
新たにホラーゲーム作るってなった時に、
うんうん、
これだけ違うもの作れるって本当引き出しの多い方なんだなと思って、ね。
そうですね、引き出し多いですね。
まあ、はっきり言って同じジャンルですよ、これ。
うん、
やってることは、
うん。
でも舞台変えて、
うん、
で新たなシステム入れて、
うん、
で世界観、ストーリーを構築するって、これ本当すごいなと思ってね。
うんうんうん、すごいと思います。だから、うん、怖いっていう中でも、
うん、
こうちょっとのさじ加減で違う怖さがちゃんとあるっていうのを、
う
ん、やっぱ怖いよ、いっぱい研究してるか分かってらっしゃるんでしょうね。
やっぱ怖いもの好きなんでしょうね、やっぱりね。
そうそう。でもそれこそ視界ジャックじゃないけど、うん、サイレントヒルとは、やっぱちょっと違うというか、
うんうん、
細かい差のようで、結果だいぶ違うものになってるんですよね。
う
ん、
そうそうそう
そう。そういうところはやっぱり、すごいなと思うんですけど、
うん、
ただ多分どっちも一貫してこうやってることっていうのはシナリオをすごく重厚に作るっていうことだと思うんですよ。
そうですね。見える範囲のシナリオに限らず、
うんうんうん、
見えないところまで作り込んだ設定とストーリーっていうのを感じますよね、
はいはいはい、感じます。もう本当に遊んでわかるのは、
うん、
氷山の一角とまでは言わないけど、
うん、
本当全容じゃないんですよね。
そうですね、
うん、でその作り込みがあるからこそこう、うん、プレイ以外の時間で楽しめるコンテンツになったんだなっていうのに思うんですけど、
しかもサイレンはそれをもうシステムにまで落とし込んでるみたいで、
そうです、
いろんなね、ゲーム内の情報をアーカイブっていう形で、いろんなところに置いてあるんですよね。
う
ん
う
ん
は
い、
そうです、そうです、うんで。シナリオの構成っていうのも、うん、まあ、視界ジャックと、まあ、双璧というか、うん、サイレンの仕組みとしてあって、うん、こう羽生田村の3日間の物語なんです、これ。
うんうんうん、
ただその3日間を数人の主人公、こうプレイアブルキャラたちのいろんな視点で見る、追っていくことによって、うん、シナリオがいっぱい集まって、うん、物語全体が見えてくるっていう作りなんですね。ね、うん、で、ここまでは、まあ、なくはない、うん。まあ、ある仕組みだと思うんですよ、
うん。
で、サイレンの特徴は、真のエンディング見るには、うん、終了条件っていうものが必要で、
あ、まあ、はいはい、
各シナリオに終了条件があるんですけれども、うん、2つあるんですね、
うん。
終了条件1、終了条件2って呼ぼうと思うんですけど、
うん、
各シナリオ、その主人公、日時、場所がね、3日間の中で違う各主人公のシナリオに、クリア条件が2つ、終了条件があって、うん
はい、
そのどっちを達成したかによって、で、次に進むルートが変化したりすると。
なるほど。
いう仕組みなんですね、うんうんうん。で、新エンディングと呼ばれるものを見るには、うん、終了条件2をクリアしていくっていう必要があるんですが、うんうんうん、まあ、そもそもこう、終了条件2を見つけ出していかないと行き詰まるようになってるらしいんですけれども。
ああ、そう。だからね、まあ、正直ゲームの難易度は非常に高いんですよね。
高いです。はい。この終了条件2っていうのは、初期段階ではロックされてるんですね。
う
ん
そうね。
だから、運よく2がクリアできたよってならないようなんです。
うんうん、
終了条件1を1回踏んで、で、別のキャラクターの何か行動をして、
うん、
それによって戻った時間軸でこっちのキャラクターの終了条件2が出てきて、みたいなことをやらなきゃいけないんですね。
複雑なシステム作ってますよね。
複雑だと思います。なんかのインタビューで読んでたら、もう本当にキャラクターの、その3日間の全キャラクターの動きみたいな、
うん、
どこで何がどうだっていうのが、もうエクセルでもびっちり作ってあるらしいんですよ。
でしょうね。
うん。
同じ時間軸の中でこのキャラはこの時何してたかっていうのを把握しとかないとね、そうなんです。作れないですから。
うん。だから終了条件1をクリアした、攻略済みのシナリオとか別シナリオで、
うん。
キーアイテム的なものをそこに持ち込む別のシナリオでね。
うん、
って言ったらやっと終了条件2が出てきて、で、それをクリアしてみたいなことを繰り返していって、
うん、
っていうことをやっていくと全キャラクターとそのシナリオっていうのに深いつながりが見えてくる。
そうですね。
っていう作りなんですね。で、本当にこれが難解で。今更ですけど、
うん、
川崎さんプレイしました？
まあもちろんプレイはしたんですが、はい、クリアはしておりません。
僕もなんですよ、
うん、
僕はね確か同僚に貸してもらってやったんだけど、
うん、
いやもうすごく難しくて、
そう、
うん、まずこのシナリオの仕組みが難しい、
うん、そう、
何やってるかよくわからない、うん、で、うん、そもそもキャラクターが弱すぎる、
そうです、そうです、
非力すぎる、で動きも非常にもっさりしている、
そうですね。うん、
でももう全方位難しいんですこのゲーム、うん、
だから絶望しかないんですよ。
そうなんですよ、
うん、
うん、そうなんです。だから、
うん、
まあね当時、うん、どのくらい売れたか結局わからなかったですけど、
はい、
クリアした人は相当少ないんじゃないかな
と思います。攻略本見たからいけるとかっていうレベルじゃないんですよ、
ね、そうなんですよね、うん、
アクションゲームとしてのスキルも必要なゲームなんで、
これ、うんうんうん、
ね、レベル上げてなんとかなるとかじゃないし、
その基本的な動きがすごく不自由な、
うん、
しんどい中で、
うん、
そのシナリオの仕組み的に同じ話をまたやらなきゃいけないっていうような、ね、そうですね、しかもそれを自分で攻略本とかなければ探していかなきゃいけないから、
そうです。
まあ値を上げる人はもう本当に多かったと思うし、うん、まあ僕もその一人だったんですよ。
はい、
ただ
私もです、
はい。非常に魅力的だったから、
そう。
怖いなーって思いながらもいじりはしたんですよね。
わかる。
うん。で今回ね調べて知ったんですけど、うん、
はい、
まあこれは考察かな、だから公式のことかどうかちょっとわからないんですけど、
うん、
この主人公たち登場人物たちっていうのは、
うん、
ループ世界に閉じ込められてるんですね。
ほうほうほう。
でまあこれは公式だと思うんですよ、
うん、
そのループする3日間に閉じ込められてると、
うん、
で一定の時間帯を何度も何度も繰り返してる、
うん、
でよくあるループもの、今ループものすごい多いですけど、
そうですね、
時間が巻き戻った時に、
うん、
前回やった記憶を引き継ぐじゃないですか。
はいはい。
こうサイレンがきついのは、うん、記憶の維持がないんですね。
そうか、もうリセットされてしまう、ね、記憶もね。
うん。 だけどその何度も何度も繰り返していく中で、
うん、
行った変化が他者の行動にも影響を与えて、
うん、
その他者も変化してっていう積み重ねっていうのが終了条件2っていうこと。
ああ、なるほど。
なんですって。
うん、
まあ、ここは考察なんですけれども。
ああ、そういうことね。
はい。
公式が言ってるわけじゃなくて。
だと思います。
うん
うん、なので、このループする時間の中で各人が記憶も失って元に戻りつつも、
うん、
何かしらの新しい行動っていうのを積み重ねていくことによって、地上のエンディングに向かっていくっていう。い
や、すごいな。
うん。
サイレントヒルもね、バックストーリー結構、いろいろあるんですよね、
うんうんうん、
あれも。
うんうんうん、
まあ、サイレンも、ちょっと調べたらね、わかるんですけど、めちゃくちゃデータ多いんですよね、あのゲーム。
多いですね。
データが多いのよ、ね。うん。だから相当作り込まれてますよね、そこら辺の設定とかは。
で、この設定っていうのを、
うん、
でね、話してもいいかなと、ちょっと資料作ってるか思ったんですけど、
はい、
やっぱり膨大だし、
ね、
非常に難解なので、
はい、
これは興味がね、出た方が、おのおの調べる、
うんうん。そう、その方がいいと思う、
まあ。一番いいのは遊ぶってことなのかもしれない。まあ、制作者さんたちが望んでるのは遊ぶことですが、
うん、そうね、
いや、まあ、実に難しいので、
はい、
これ遊んでくださいとはなかなか。
そうね、これ、我々がね、クリアしてませんからね、
そうなんですよ。うん、まあ、PS2 なので、ハードとしては頑丈なので、遊べる環境の人もいると思うんですけれども、うん、まあ、とても難しいっていうね、
うん、
ところはあるので、
うん
うん、もう本当に不自由な操作、弱っちいキャラたち、複雑なシナリオっていうことで、すべてが合わさって高難易度っていうね。
そうですね。
はい。
でもね、それでも遊びたくなる魅力のあるゲームではあるんですけどね。
うん、そうです。それは本当にそうなんです。
うん、
ストレスも高いんですけど。
そうそう、本当そう。
魅力も高くて。まあでも本当に手放しでおすすめはできないんですけど、
うん、
こういうゲームができちゃう熱量みたいのっていうのが、2000年初頭のエンタメのパワーというか、まだバブルがちょっとあったのかな、PS2 時代っていうのは。
うん
うんうん、なかなかね、この作り込みで、この、もう、包み隠さず言うとね、この、ユーザーに受けなそうなね、
うん、
遊びを作っちゃうっていうのは、今はなかなか難しいんじゃないかなと。
そうですね。まあ、ホラージャンルが認知されてた頃とはいえね。
うんうんうんうん、
まあそれは CM だけで怖くて放送中止になるって言われてるゲームですから、
うんうん、
中身もっと怖いですから、
うんうんうん、
CM の日じゃないから。
そうなんですよ。
実際これ怖くてクリアできてない人も多いと思いますよ。
ああ、それもいると思う。もう、投げ出す人いっぱいいると思います。
そう、絶対これやってないか。
マジで怖いですよ、これは。
怖い。
うん。
もう謎解きとかっていうレベルじゃないからね。歩いてるだけでほんまに怖いですから、ね。
うん。
でも、だからそれが素晴らしいんですよ、本当に。
そう、すごくいいんですよ。
もう作った側は意図した通りですからね。
うん。うん。うん、
そういうゲームを作ってますから。
うん。
もう最高の褒め言葉だと思いますよ。怖すぎて遊べなかったっていう。
そうそうそう。ゲームとしてはどうなんだっていうのはあるけど。そ
う
そ
う、うん、
いやー、そうなんです。その、うん、ね、発売された2003年のヒット作ってね。
うん、
まあ1位はもう FF102 とかね。
ああ、そんな頃か。なるほど。
194万本売ってて。うん、まあ次が新三国無双3。
お
うほうほう。で、ウィーレのセブンとか、ミンゴルのフォーとか。
ああ、スポーツゲームね。
はい。
うん、
まあ、こういうものがね、売れてた時代に、
なるほど。
この、怖すぎる
、ね、
ゲームが作られて、っていうね。
そうか、やっぱり売れてなかったのか。
だと思うんですよね。
いや、だと思いますよ。売れてたらもっとだって、数字出てるはずですからね。
うんうんうん、
へえ。
なので、
うん、
まあ、遊んでくださいとはちょっと言いづらいんですけれども、
うん、
興味をね、持った方は、ちょっと調べてみると、うん、本当に深い世界が広がってるんですよ。
ちょっと調べてネタバレ食らう前に大量の情報に圧倒されると思
います。あ、そうです、そうです。
まあでも、純粋にね、どんなゲームか知りたいという方、YouTube でね、プレイ動画とか、実況動画見ていただければ雰囲気は伝わると思いますんで。
うんうん、
ただこれね、自分でやると見るでは大違いなんでね、これ。
うんうん、
これやった方が絶対怖いですから、うん、ホラーゲームって。
そうです、
うん
うん。おすすめはできませんが、おすすめです。
いや、複雑ですけど、そうですね。
はい。
Days of Life with Games。Bright Bit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども。
はい。
今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートよろしくお願いします。
はい。レトロゲームプレイレポートでは、システムだけでなくね、ストーリーについても話していきますので、ゼルダの伝説夢を見る島をこれから遊ぼうという方はね、ちょっと飛ばしていただければと思います。
はい。
前回、どこまで行ったかな？まあ、ヤーナ砂漠っていうものを探してて、いろいろやってたんですけど、
うん。
まあ、なんとか見つけて、そこにいたボスを倒して、
はい。
鍵を手に入れて、レベル4ダンジョンの滝壺に行ってですね、
うん。
ここで手に入ったアイテムが、アングラーの水かきっていうものです、
ね。おぉ。わかりやすい。
うん。これで水に入れるようになりました。うんうんうんうん、で、集めてる楽器の方はですね、潮騒のハープっていうのをね、うん、手に入れまして、
うん、
で水に入れるようになって行動範囲が広がったので、こううろうろしてたらですね、
はい、
急に幽霊に取り憑かれまして。
わ、急やな。
そうなんですよ。本当に、本当に急に取り憑かれて、うわっと思って、
うん、
いつものじいさんに電話したら、
はい、
まあなんか行きたいとこに連れてってやったらいいんじゃないかの、みたいなことを言って、じいさん何でも知ってるなと思って、うん、で、じゃあどこに行きたいんだいっていうことでね、生前住んでた家とかに行きたがるんで、
うん、
あちこち移動しながら、まあ他のね、お使いごとっていうものもね、こなしていって、
うんうん、
なんか人魚がね、水着を落としちゃったから拾ってきてみたいなのとかね。そういうのこなしつつ、幽霊を成仏させて、うん、その後ね、レベル5のダンジョンのナマズの大口っていうね、
う
ん、あの水の中にあるんですよ、
うん、
入り口が。っていうレベル5ダンジョン入ってって、
うん、
こう結構大変だったんですけど、
うん、
ダンジョン内の宝箱からみんな大好きフックショットを。
おー、出た。
はい。
もうゼルダといえばフックショットね。
嬉しいフックショットです。
うん。
を手に入れて、
うん。
まあ、ボスも倒して、うん、ここで手に入った楽器が嵐のマリンバ。ですね、
うんうん
うん。で、次の場所もうどこ行こうかなと思ってうろうろしてたら、たまにやってくる袋がやってきてヒントくれたので、
うん、
そこの神殿に行かなきゃいけないんですけど、それを行く道すがらに、わらしべイベントをですね、あれを持ってきて、うん、持ってったらこれくれて、それ欲しがってる人がいてっていうのを繰り返していくわらしべイベントが最後に到達しまして、
うんうん、ほうほう、
見通しレンズっていうね、なんか同じエリアでも見えてなかったものが見えるようになるっていうものが、
うん、もうなんかドラえもんの秘密道具
みたいな。本当そう、本当そう、同じこと思いましたよ、うん、
ねえ。
だからなんだこの空っぽの部屋の洞窟あんなって思ってたとことか行ってみると、
うん、
なんか人がいたりするんですよ。
そう、じゃあ一気にこうまた世界広がる感じですね。
そう。
うん。
一回行ったとこももう一回行く意味がちょっと出てくるんですけど、あとは途中でオカリナっていうのを手に入れたんですけど、
うんうん、
これに曲をね、最初はマリンちゃんが教えてくれるんですけど、
うん、
他のキャラも教えてくれて、まあカエルに曲を教わったりとかしてね、
うんうん、
やって、まあなんとか遺跡の鍵を手に入れて、
うん、
次はレベル6のダンジョンだなっていう感じですね。
なるほど。
はい。面白いですね。面白いですけど。やっぱりこう、道に迷ってる時間が非常に長いなっていう。
結構迷うんですか？
迷います。僕だけかもしれないけど、その、地図でパッと見ても分かんないんですよ。うん、
ああ。
どっから行けたかな、みたいな。
探索できる範囲も結構広いんですね、じゃ
あ。そうなんです。やっぱり、その、それこそフックショット手に入れたから行けるようになる。
ああ、そっかそっか。行ける範囲が広がったおかげで迷いやすくなったってやつね。
どのルートで行くんだっけ、ここっていう。うんうん、位置は分かってますよ。だけど、そこに行くルートどうやんだっていうのがね、難しいかなと思うんですけど、まあゲーム自体は、謎解きもやっぱり絶妙。全然わかんないよってことはないし。
うんうん、ねえ、なんかゲーム進行のさじ加減というか、なんかそのあたりはやっぱさすがゼルダという感じですね。
うん、そうですね。
そうか。まあ、ストーリーはね、相変わらず淡々としてるというかね。うん、
ああ、まあでもね、ちょこちょこっとこう、ボスとかの話を聞いてると、その、魔物がリンクに抑えかかってくるのは、
うん、
進行してほしくないらしいんですね。この世界の謎を解かれちゃうと、自分らが消えちゃう。っていうことらしくて。
そうなんですか。
だから楽器とかも集めて欲しくないみたいだし。
なんかそれ聞くとちょっとかわいそうですね、なんか。
そうなんですよね。で、村人とかもね、ちょっと変なことを言い出したり、
うん、
あの、村にいる男の子に話しかけたら、いつから自分がいるのかなんてわからないよみたいなこととか
言って。怖
っ。ちょっと怖い。
何急に。え？
うん。そう。そういう感じ。
ちょっと、なんか、穏やかじゃないですね、それ。
まあ、総合すると、
うん、
どうも、
うん、
魚が見てる 夢の世界みたいなんです
よ。どういうこと？
これはもう本当に最後までいかないと、ちゃんとしたことは言えないですけど。
あ、なんか今プレイしてる長谷川さんはなんかうっすらそういうイメージがこう湧きつつあるというか。
うん、そう。こう魚を目覚めさせると、みんな泡になるみたいなこと言うやつとかいるんですよ。
それは例えとして言ってるんですか？
なんですけど、山の上にでっかい卵があって、うん、最終的にそこに行くのが目的だと思うんですね。
あら、そう、あ、なんかちょっと面白くなってきましたね。うん、なるほどね。
だから、
なんかラグナセンティみたいなこと言い出したのかなと思って、びっくりしたわ。
そういう感じとも違うんですけど、やっぱりその、村の男の子の自分がいつからいたかなんてわかんないよみたいなのが一番、ええー、って思ったんですけど。
なんか急にそんな哲学みたいなこと言い出して。
そうなんですよね。
あら。
うん、だから、いつものゼルダとはまたちょっと違った不思議な感じがあるかなっていう。う
ん、いいですね。いや、まあ、うん、ゼルダ自体全体的に不思議なゲーム
だね。そうそう、ちょっとね、うん。どこまで冗談で言ってんのかわかんない感があるじゃないですか。ね、
うん。そっかそっか。いや、でも、がぜん興味出てきましたね。
はい、
確かに、うん。クライマックスに向けて何かこう大きな動きがある気もしてきましたけど。
そうですね。あと、うん、楽器も3つかな。集めれば終わっちゃういい、ね、わけなので。
はいはい、はい。
だいぶ後半に来て。まあ、ダンジョンもだんだん複雑になってきましたけど。
うん。いや、楽しみですね。
はい。
はい。では、いつもの告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、今回はサイレンの話をしました。
はい。
まあね、ネタバレなしということで、
うん、
ストーリーとかね、世界観についてはあまり話せなかったんですが、
そうですね。
まあこちらね、話しようと思うと、それだけで一本ぐらいになる量のね、うん、深いというか、
うん、
複雑な世界が広がっておりますので。
そうなんですよね。その、うん、2004年にサイレンマニアックスっていうね、本が出ていて。
ああ、ありましたね。
はい、これは攻略本ではなくて、
うん、
完全解析本っていう。
そうそう、すごいですよ、ね。
はい、ついてて。
そう
そのゲームの謎のね、検証に焦点を当てたような本らしいんですけど、うん、これが2004年に出て、亡くなり、うん、2012年に復刊したんですね。
ほ、う、ー、
ん。で、すぐ亡くなって。
すごい。
2021年に再復刊してる。うん
すごいすごい。
うん。で、まあ、それだけ長くね、発売からだいぶ経っても、そういうものを欲しがる人がいるようなもので、うん、それだけの深みがあるわけで、その2018年が15周年だったらしいんですね。
はい。
で、まあ、墓場の画廊って中野ブロードウェイにあるところで、サイレン展っていうのをやったらしいんですけど、うん。
やってた。知ってる。
はい。で、これ、入場無料のイベントだったんですが、
うんうんうん、
人がすごい来て、入るために毎朝抽選してたらしいんです。
う
ん、
そう、あれね、すごかったんですよ。
うん、
サイレンって、もう熱烈なファンいるん
で。そう、そうなんです。で、トークイベントがあって、
うん、
もうね、すごいなって思ったのが、その、ヨモダさんっていうね、
うん、
子供が出てくるんですけど、
はい、
物語の中で、うん。その役者さんが、もうすっかり大人になってトークイベントに来てたりするんですけど、そうそうそうそう、まあそういうのも面白いんですけど、その中でね、
うん
富山さんだったと思うんですけど、
うん、
発売当初よりも今の方が盛り上がっているって言ってた、
ね。うん、わかるわかる。
ですね。
うん。
で、それって、やっぱり作品の深みがすごくあって、
そうですね。う
ん、その後から知っても十分楽しめて、
うん、
で、僕の観測範囲ですけれども、うん、実況される人が、割と若い人が噂を聞きつけて、実況されると思うんですが、
うん、
サイレンってシリーズの中に、ニュートランスレーションっていう PS3 で出たバージョンがあって、
はいありました、
これってちょっと海外向けに1をリメイクしたものなんですね、
うんうんうん、
でだいぶ遊びやすくなってると思うんです、うん、で2006年にはサイレンの2が出ててこっちもやっぱ無印が難しすぎたっていう反省があって難易度が落ちてるんですよ、
うん、
ただ一番実況されてるのってその一番難しくて一番難解なサイレン無印なんですよ、
うんうん、
でやっぱり最初の怖さ気持ち悪さっていうのが、うん惹かれる人が多いだろうな。
いやそうでしょうねやっぱりね、うんうん、あともう最後の最後で言うのもなんですけど、
はい、
オープニングでね、
はい、
今回日曜日配信をずらした理由を結局言ってないなと思って、
うんうん、そうなんですよ、
はい、
まあそれっていうのは、
うん、
劇中の事件が起きる日にちっていうのが8月3日だからなんですね、はいはい、だからちょっと僕から川崎さんにお願いしてこれいつもの日曜日配信からずらして3日の物語の中でイカ入りと呼ばれる、
そうですね、
日に
ファンの方たちの間ではね毎年この日が記念日ですから、
はいはい、そうなんです。
主人公役やられてた方がね、
はい、
毎年ツイッターでつぶやかれるということ
です。篠田光義さんっていう方なんですけど、この方が非公式イベントを何年かやってたんです。
面白いですよね、
はい、でついに2023年、うん、この非公式イベントがですね、
はい、
公式イベントになりました。
なあ遅いよまあでもよかった、
ね、そうなんです、
ついに
この須田恭也を演じた方がずっとやってきたことが実を結んでですね。
いやでもすごいですね。やっぱご本人もすごく愛着のある、
そうなんです、そうなんです、
キャラクターで思い入れの深いゲームなんでしょうね、やっぱり。
だからこう2023年今年はイカ入り万博というね、
いや素晴らしい
すごく不吉な言葉とめでたい言葉が合体しているイベントが行われて、はい、3日間ね、本当イベント3日間、その新宿ロフトプラスワンのオフラインイベントと、うん、まあ、オンラインのイベントとっていうね、やっていく3日間らしい、このイカ入りなんで3日間っていうのも合わせて、いや
ぜひね、これ興味ある方調べていただいてね、
面白いですよね、
当時遊んでた方もですけど、まあ、今回初めて知った方もね、ちょっと情報を調べていただいて、
ね、
興味持たれたら、まあ、一度触っていただけたらな、
はい、
と思います、
はい
はい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。